兵庫ラジオカレッジ11月9日放送分、変わることです。兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句、神の留守、遠く離れし子にご縁。神の留守、遠く離れし子にご縁。伊藤信子。旧暦の10月は、出雲の地に全国の神様が集まり、人の運命や男女のご縁について会議をされます。遠い地にお住まいの作者のお子さんにも神様のお計らいがあったんでしょう。嬉しい一句です。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは NPO 法人スポーツクラブエストレラ理事長の樽本直樹さんのご出演で、変わることをお届けします。今朝の講座は本科生対象の往復課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。本日は、変わることと題して、私の生き様をお話ししたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずは、23歳、素人、二刀流のお話から入ります。1970年から80年代、いわゆる昭和の学校教育は、学園紛争が、校内暴力が吹き荒れ、生徒はヤンキー、突っ張りなどが横行し、問題行動は多発した影響があってか、本当に校則の厳しい時代でした。私は、そんな時代に新米教師として、帝政高校の分校に赴任しました。そこで出会った帝政の生徒の実生活を目の当たりにして、まず驚きました。仕事をしながら学校へ来る。得た収入を家族に仕送りする。集団就職でやってくる。下宿で一人住まい、寮住まい。どう考えても生徒の方が私よりも経験が豊かです。そんな子たちに進路指導なんかできるはずがありません。自分ができることといえば、この子たちをもっと知りたい。もっと生徒と折れたい。それを言いますのは、生徒がうちに遊びに来た時に、家族がただいまと私に言ってくれました。の生徒は、ただいまやって、って言うんです。で、ご飯を食べていると、ご飯があったかいと言うんです。私には当然のことなんですけども、彼らには、ただいまと言ってくれる人がいない。ご飯も冷や飯。という生活だったのです。そっから、私は、生徒に寄り添うことが、教師として最も大切な教師の心構えとして意識を変えることから始めました。これが本日のテーマである変わることの始めだと思っています。その一方、働きながら学校へ来る定世の生徒に自分は学校の教師だけだと、もう一つやろうとして始めたきっかけが、早朝や週末の空き時間を利用して始めた 少年サッカーなんです。その後の人生に大きな影響を与えます。少年サッカーの子供たちは私についてきてくれて、3年続けて兵庫県の決勝まで進出します。でもあと一歩で敗れます。時には PK 戦で敗れます。その教え子たちは私が転勤した福崎高校まで姫路の南端から1時間半以上かけて通学してくれ、今度は私と子供たちが高校サッカーで全国を目指すようになります。ここから子供と姫路が好きという理由で地域にサッカークラブと公立高校サッカー部の顧問という二刀流を始めました。当時はそういう指導者はほとんどいませんでした。ただ昭和の部活動の独特の方針である勝利主義ではなく、子供たちには人としての成長を求め、一生懸命ひたむきにやろう、人のためにやろうをスローガンにして、人からありがとうと言ってもらうような生き方をしようなと伝えて、今年で50年を迎えます。その中でも指導にこだわった例を挙げますと、絶対に人に嘘をつくな、人を裏切るなと伝え、綺麗に美しくをモットーに周辺の環境整備を整え、トイレ掃除を徹底させながら、特にグラウンド整備には多くの時間をかけました。朝7時に集まり、1時間をかけてグラウンド整備をするのです。グラウンド整備といえばこういうことがありました。お正月明けた日に、全国で強豪チームだった学校が福崎高校にやってくることになりました。私も生徒も強豪チームだけに非常に喜びました。いつも通り綺麗に整備をして、まっすぐにラインを引いて、絨毯のように土を掘り返し待ちました。ところが夜中から朝にかけて大雨なんです。もう慌てて学校行きました。7時過ぎに行くと生徒が全部集まって、みんなでグラウンドに溜まってる水をスポンジで吸い取ってるんです。スポンジはサッカー部だけでは足りないものですから、テニス部、野球部、いろんなクラブから借りてきます。それでも間に合いません。彼らは校舎まで駆け上がり、教室の雑巾を持って降りてきました。それも引き詰めました。それでも彼たちは足りません。そこで2階の体育教官室から見てた様子を見ると、彼らはなんとジャージを脱ぎ始めました。そのジャージを引いて水を吸い取ってるんです。その姿を見た時にはやはり泣きました。それほどに子供たちは徹底してやってくれました。で、対戦相手が気持ちよくプレーできるように全員で迎え、激しいが汚くないプレーで戦え、全員で見送り、もう一度福崎高校に来たいという雰囲気を作らせました。ところが、その福崎高校でもあと一歩で全国を逃しました。これはどう考えても明らかに私のサッカーが素人というのが原因です。サッカーの知識がない、サッカーの経験がないということは非常に悲しいことです。それには自分自身を変えるしかありません。サッカーの知識を得るためにスポーツトレーナー、スポーツ指導員、上級審判、あらゆる資格取得に励み、それと同時に子供たちにやらすのではなく、走り込み、特に100本ダッシュは生徒と共に汗を流しました。そして何より経験不足を補うために、全国強豪の大学や 高校へ群れを借りに各地に出かけ実践を積みました。年間110試合をこなした年もありました。そうして得た経験を高校の部活動に生かすと同時に、朝練習では少年サッカーに、またサッカー協会のために役立てました。ところが無理に無理がたたって心臓に異変が起こります。苦しくなります。姫路から福崎高校まで通る間にコンビニでは車を止めて休めるという状態。心臓が異変です。脈が飛びます。ついに病に駆け込みました。41歳の厄年でした。福崎高校から姫路市立琴ヶ丘高校へ転勤のはずが、琴ヶ丘高校の南に隣接する県立循環病センターに入院という事態になります。検査に次ぐ検査の結果、あと3週間と寿命を切られました。怖いです。緊急手術で心臓にペースメーカーを埋め込む生活を余儀なくされます。病院では死の恐怖の体験をし、寝たきりになり自分を追い込んでは責め続け、希望を失い、物事をネガティブにしか考えられない日々。なんで自分はこんな目に遭う。世を恨み、妬み、夜も寝れずにうつ病に。でも、生徒がいました。いつも見舞いに来てくれ、目が覚めるとベッドの横に体操座りをして僕を見守ってくれる生徒がいました。廊下の外でも待合室まで生徒が続いていました。この子たちのためにもう一度。そうした長期入院の中で、このままではダメだ。変わりたい。変えたいと願い始め、ちょうどその時に担当医が、タルモスさん、この難病の再発はごくわずかですよ。最悪の場合でもペースメーカーを埋め込んでいるので、心停止は免れます。そっから大量に服用する薬の副作用で悩みますか?の問いかけに、よし、再発したら再発した時にやってやれ。と、普段通りの生活に治療方針を変えてくださいとお願いをしました。そう決意した日はクリスマス当日、自分へのサンタからのプレゼントでした。そう考えると、生きているという実感、どうせ拾った命、生きてるだけで儲け物だ。こうして考えたら、病気や長期入院も悪くない。それこそ自分が変われるチャンスと心を新たに退院しました。この決意が自分の変わることの二つ目になると思います。それからはサッカーは遊びだ。遊びに失敗などない。遊びは楽しい。楽しいから続けて上手くなる。上手くなるともっと楽しい。仲間と喜び合える。そういうものだとポジティブに考えて子供たちに伝え始めると、生徒たちがタルさんと呼んでくるようになりました。本当に身近になれた瞬間です。そして指導も今までとは同じやり方ではダメだ。やり方、考え方を変えよう。今までやっていたこっちから指示をし、トップダウンから子供の意見を吸い取るボトムアップに切り替え、子供に注意をしたり、欠点を直すのではなくて、いいところを見つけてやろう。そして褒めてやろう。いいところを伸ばすしかない。個性や特徴を育てる方針に切り替えようという方針に行きました。 一方でクラブ設立のモットーである一貫指導、すなわち一人の子を幼児のサッカーからスタートして少年で楽しさを教え、ジュニアユース、いわゆる中学生で成長を確認し、青春を謳歌するユース高校年代で共に過ごし、社会人になったこの子たちがまた同じ夢を追い続けていくと、全国社会人クラブチーム選手権大会で見事全国優勝を果たしてくれました。あの鹿島スタジアムで少年からずっと2位だった押し子たちと20年間かけて夢をつかんだ歓喜の瞬間でした。続けてきてよかった、継続こそ力なりを実践してくれました。また個人でも数名の J リーガーや日本代表まで誕生しました。50歳、3度目の変わることへ入ります。1990年代から2000年代は、ゆとり教育が始まり、不登校、引きこもり、いじめ、発達障害など、多様な問題が生じ、教育界も大きな変化が必要となりました。校内でも、教育相談の担当をやらせていただきました。今までの指導では通用しない時代になったと感じていました。サッカーも学校の部活動中心からやがて地域クラブの時代が来ると予想し、津田サッカークラブともう一つNPO スポーツクラブエストレラを立ち上げました。その一方で、子供の行動には必ず意味があると気づき、赤ちゃんはなぜ泣くんだろう。幼児期であるギャングエイジが急にダダをこね、いやいや、いやいやといういやいや病になるのはなぜなんだろう。チャイルドエイジ、幼少期の子供たちが急に嫌われることをしでかすのはなぜなんだろう。人生で一番輝いてる綺麗な時代であるゴールデンエイジの子が自分が思ってることと違うことをする理由は何なら。中学生、思春期になると急に目つきがおかしくなり、拗ねる、無口になる、反抗する、暴力に走る、その理由は何なんだろう。このことを理解するためのノウハウを理解しないと、と思い、訂正教師時代からテーマにしてきた子供に寄り添うことを基本に、子供の心を受け取り、受容し、子供の気持ちを分かる、共感するために、子供から話を聞く、傾聴するノウハウを身につけることが不可欠と感じ、教育カウンセラー資格取得のために研修を進めました。子供が問題行動を起こしたときに、何してるんや、何やったんや、と言ってた自分が、ん?どうしたのかな?まず子供の思いを聞くことから入ることにしました。そして教育カウンセラー資格取得の後は子育てママ教室を開講し、悩んでるお母さんたちと研修を重ねました。不登校、学校行けない、本当に苦しんでるのは子供なんです。でもその責任を感じて苦しんでるお母さんたちにも寄り添ってあげたいなと思って開講しました。お母さんの思いや気持ちを聞いてあげるしかできないんですけど、そのことでお母さんが少しでも楽になれば嬉しかったです。子供対象には心軸、中学生対象にはメンタルセミナーを やっています。65歳で退職した翌年、ついに夢実現を果たしました。青少年育成と健常者と障害者との共生の場として、長年の夢であった姫路で初めての民間施設である人工芝公認サッカー場を建設しました。大きなスポンサーのない小さな町クラブ、スポーツクラブエストレラが、どうすれば専用人工芝サッカー場ができるかとスタッフと夢を語り、夢から実現へ目標設定をし、互いに知恵を出し合い、都との助成金制度に申請し、2017年見事に承認されました。そのサッカー場であるエストパークは、教え子たちが帰ってくるふるさとであり、懐かしい仲間とボールを蹴り、思い出を語り合う居場所として活用しています。嬉しいことに、教え子がこちらの意思を継いで指導者となり、教え子の子供たちを教える年月が来て、教え子の子供たちが時代への指導者となって脈々と続いていく。これこそが夢の循環だと思います。続けるということは幸せのブーメランとして戻ってきます。現在は50年続いている朝練習で子供たちからパワーをもらいます。朝小学校の校門を上げると子供たちが、タルさんおはようとやってきてくれます。夕方からは中学生の成長を楽しみつつ、思春期の難しい年頃の変化に気づいては、子供たちにどうしたんと問いかけ、話を聞かせてもらってます。聞いてやるだけでいいんですよね。週末はキッズ、すなわち幼児サッカーでは心から童心に戻れます。放課後デイサービス、障害者の子供たちの自由に触れることは実に楽しいです。この子たちといると、発達障害イコールスーパー個性ではないかと思うことがよくあります。おせっかい焼きの私がしてあげているはずが、気がつけばさせてもらっていることで自分自身が生かされています。子供といたくて、祝勝会をしたり、クリスマスをしたり、誕生会をしたり、レクリエーションをやろうと称しては、うちに招き、一緒に盛り上がり、笑い合い、大騒ぎすることが大好きです。やはり、子供といることは最高の宝物です。ですから、子供には感謝しかないのです。毎朝、うちの裏にある神社に手を合わせて朝練習に行くのですが、以前は試合に勝ちたいとか自分のことだけをお願いしていましたが、最近はお礼を言うようにしています。そして、私にできることはありませんか？お役に立てることは神様ないですか？とお願いし手を合わせています。なぜこうなったかというと、一つは若い頃欲しかった経験が様々な体験を経た結果、こうした考えに至ったのかもしれません。もう一つ、最近体のあちこちに不調をきたし、病院へ行くと原因は加齢と診断されます。人はいつか一人では生きられなくなります。人にお世話を受けながら生活しなくてはなりません。それなら、自分が人のお世話ができるうちに、人のお役に立ちたいと思うようになりました。このことが第4回目の変わることかもしれません。神様にお願いが通じたのか、よく最近頼まれ事があります。嬉しいことです。お役に立てているような気がします。 最後に、変わることイコール成長だとこの年になっても実感しています。目標はできれば死ぬ直前まで変わり続けていたいです。でもこのひねくれた嫌な性格はなかなか治らないものですね。これは神さんも治してくれないかもしれません。ご清聴ありがとうございました。
今朝は NPO 法人スポーツクラブエストレラ理事長の樽本直樹先生に変わることと題するお話をしていただきました。スポーツクラブエストレラは姫路市に拠点を置き、年齢、経験、障害の有無に関係なくサッカーを楽しみ、地域に関心と誇りを持つ健全な青少年の育成を目的として活動しています。先生は教職に就いた当初から学校の部活動顧問と地域のサッカー指導者との二刀流の道を歩んでこられました。今回はその50年間の生き様を振り返って、人間はどんな壁に直面しても自分が変わることによってそれを乗り越え成長することができるのだということを教えてくださいました。家庭のぬくもりを知らない定時制高校の生徒との出会い、大病による長期入院の経験、不登校やいじめ、発達障害など子どもたちの世界に多様な問題が生じた時期、そして人工芝サッカー場の建設という長年の夢を実現した現在、先生にはこの4つの転機、変わることがあったと言われました。しかし、先生には変わらないものがあることにも私たちは気づきます。子供が好きで、子供の理解に努め、自主性を尊重して能力を最大限に発揮させるという、教師としての一貫した姿勢です。私はお話の中で、続けることは幸せのブーメランとして戻るという言葉が印象に残りました。続けるというシンプルな努力が予想以上の成長と成果をもたらし、深い意義と喜びを得る唯一の方法であることをご自身の経験から述べられた言葉です。皆さんはどのような言葉が心に残りましたか？それでは今朝はこれで失礼します。
ラジオカレッジ、今朝は変わることを兵庫ラジオカレッジの岡林茂樹学科主任の案内でお届けしました。来週は NPO 法人女性と子ども支援センターウィメンズネット神戸代表理事の増井玲子さんで六甲ウィメンズハウスを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。